8月の22日ですけれども、1週間前は8月19日土曜日でした。でその8月19日というのは、日本に住んでいる私たち誰しもが私たちと同じ共通の理解の中にありますけれども、戦後75年という節目の年になりました。特定でした。で75年を経ちますと、その戦争経験者の方々というのはどんどんどんどん少なくなってきているのではないかと思います。というのも、この8月というのは原子力爆弾が投下されたその広島やあるいは長崎のこと、そしてまた戦争が終わった日ということも含めまして、私たちは平和のありがたさを感謝し、そしてまた平和を求めていく、そういった思いを強く持つ、そのような月ではないかと思います。そしてまた私たちの教会にとりましては、太平洋戦争、戦争を思い起こすということは、戦争と平和ということだけではなくて、私たちの教会が信教の自由が侵されてきた、そのようなことを思い起こすときでもあります。1942年、昭和17年の6月ですけども、すでにキリスト教会の中では、ホームレス系の教会の方々が治安維持法違反権威ということで、多くの教会指導者の方々が検挙されておりましたけれども、私たちの教会には翌年、1943年、昭和18年になりますけれども、9月20日、朝6時、一斉検挙が行われまして、牧師を中心として教会の指導者の方々42名が、北は北海道、南は台湾やパラオに至るまで、多くの人たちが逮捕されました。そこで問われたのは何かと言いますと、天皇陛下とイエス・キリストとどちらが上なのか。そしてまた、この日本の国が永遠に繁栄して永遠に続いていく、そのような中にあって、私たちの教会が信じている聖書の終末が、やがてイエス・キリストが再臨されるという終末信仰、再臨信仰が日本の人たちを惑わしている、日本の国体を否定していると言われていました。そしてこのような教会における礼拝は禁止、そして出版部である福音社の業務は即時停止、学校で再開学というのは12月にそこでの働きが停止されるということになりました。教会の歴史が綴られております梶山すぐ先生によります使命に応えているものがありますけれども、そこには何人かの先生の名前を挙げる牧中回転記が言われております。42名の方が検挙されたということは前々から知っておりましたけれども、今回改めて読み起こしておくことに関しては、男性ばかりではなくて、女性の方もそこでは報告されていたということを知ることができました。その中の一人で、かその戦時中に教育協会で婦人伝道師をしておられた横溝恵子先生という方がいらっしゃいますけれども、横溝先生の会議の方から、迫っているものがありましたので、そこからその一部をそのままの文章でまずご紹介したいと思います。9月20日午前6時横溝氏のこと、京都渦政警察署2階特攻課の黒板に書かれたこの文字を見たときに、すでに計画されていたことであったことを悟ったのは午前8時頃で、忘れようと思っても忘れることのできない1943年、昭和18年、9月20日、月曜日9時、ドアをノックする音を聞いた。前日は朝から勤労奉仕で土運びをして、疲れた体を休めたいと思い、していた時である。2人の男が何か小さい頃に行ったが、いきなり会合に入る。あ、これだなと言って掲げてあった額を見上げた。その頃各教会に配布されていた審判は近づけるという赤橋健三先生の対処であった。また資質の子小林康太郎牧師の書実戒の配布に掲げた。私はこの4つの目が打っていた。これはしっかりしなければならないと、案外心 ら落ち着いて、かきかけの御飯の火を消し、この夏から見習いに来ていた旧道者の一少女にハンドバッグの中の小型聖書を預けた。しかしそれも後から押収された。召喚状というのが呼ばれ、私はいわゆる治安維持法違反の罪人として、縄こそかけないが、引かれていくものとなったのである。ちょっと止まってもらわねばならぬとの言葉に、見回り品もそこそこに、一人の私服と朝早い京都の町を歩いて、水原さんに向かった。全国中の教職者が手配されたことを聞かされ、こんな小さいものに至るまでになぜ調べるのかと思いつつ、生まれて初めて囚人として警察の門を送り出した。髪のピンは取られ、白い紙テープで結び、帯は取られ、同じく紙テープが解放された。哀れな姿を親しい人が見たらどう思うだろう。しかしイエス様は、十字架につけられたものなのではないかと思うとき、言い知れぬ感情が涙となり、イエス様の見苦しみをお察しすることができたことは感謝であった。夕方が迫る頃、夕食が運ばれたら、お椀のぬるい菜と3切れのたくあんは、上に通るものではなかった。後から教会の行為でお弁当が入れられたが、胸が詰まって何も食べられなかった。体が弱いからとのことで、特に家から運ばれた布団が敷かれたが、眠ることはできなかった。静かに夜明けて、コツコツという監視の靴音のほか何も聞こえてこない。こうしていて何か拷問するの、拷問されるのかしら。私は殉教者の苦しみを次々と思い出させられた。自分も今、イエスの御名のもとに商人としてここにあるのかと思ったとき、この小さな信者を用いたのを主に対し感謝した。別に何の害も捉えられず、夜は更けていった。やがて、うつらうつらしたとき、急に暗い天井に光が差し、それはそれは美しい声が聞こえた。それは天使の御声であったろうか。意味はわからないが、実に心よい、心地よい慰めの光と声であった。ああ、主よと心から神道の平安を感謝した。調べの合間の12時から1時の休み時間には、近くの太子堂での境内を散歩させてくれたが、いつも警部補と一緒で、後世を流す一つの方法であった。聖徳太子を祀っている本殿の前で、一つ頭を下げれば、それで彼に解放されることはないか。何もこんな不自由な生活をしなくてもと上手に構成を強いられた。どんなことがあってもたとえ命を取られてもそんなことができるものかと深く心に誓った。京都教会の信者は時々物資不足の中を工面して私のために食べ物を整えてくださった。また寒くなってきた時着るものも与えられた。人へなるときも、上なるときにも、裸なるときにも、とも、聖書の言葉を思い、涙するので、私には親もなし、子もなし、夫も妻もない、ただ一人であるゆえに、かえって幸いなのかもしれん、心配が少なくて済むとは思ったが、同じ留置場の刑事関係の子供にも、妻が時々お弁当を持っているのを見たとき、泥棒され、家族のものは寂しい思いのしないではなかった。しかし、私には誰よりも大いなる助けがある。見えない神は常に祈りに導いてくださって、一層主と近づき、祈りのうちに夢に幻に親しい人々の面影を見せてくださったので。1月27日、いよいよ裁判を受けるため拘置所へ行く日が来た。警部補が教会の幹部連と別れを惜しませて、以来、日時以外には誰とも会うこともできず、教会の隣の人に家財は託すことになり、一切は教会と断絶ということになった。 そうか、もちろん僕もでは乳首にびっくりして手で襟のところを触っているのに、異様な色の牛が血を吸っている。これがシダミというものか、ついにシダミで噛まれるようになったか、ぞろぞろと押し並んでいる怪物を見てぞっと寒気がし、急に腹痛を起こした。食事が喉を通るところではない。こんな思いをするなら一思いに死んだ方がマシと思えば、悲しさと苦しさの気が遠くなった。お母さんと口走ったのを気がしたとき、死ぬことを思えば何でもないではないか、イエス様の死を思えと支えられたような気がした途端、十字架上のイエス様の尊いお姿を拝し、涙とともに主にお詫びしたのであった。夜明ける頃は心は平安そのものであった。この試みがあったからこそ、私をしてクリスチャンとしての特権に預からせてくださったのであることを感謝しています。検事室には警察で陳述した調書が置かれ、再び教理に対し、心境に対し質問があり、長くが入っているほど体が疲れるからと、案に構成を見なされた。平均1、2週間に一度出廷したが、心は大きくなった。たとえどのような刑に定められようとも、主のためなら潔くと心は淡々と押し切った。我が生は皆主のため、死ぬも我が益、また幸で。7月15日午前10時、私の運命の定まる日が来た。傍聴禁止は審判で被告として引き出された。入り口に一人の紳士が立っておられた。私に小声で、先生、特別に傍聴を許されました、しっかりしてくださいと力づけて、見ればかつての求道者 K 弁護士であった。裏付け調書に罪状が記されてあり、国家に反する者としてここに被告を裁くのであると裁判長が述べ、現地の論告弁護士たちの弁護、最後に裁判長が、唯一の神のほか礼拝しない僧だが隣の南方神社のかと終わり、はいと弁護士の温かい弁護があったのち、検事は被告を懲役2年、執行猶予3年に処すとの宣告が決定した。頭がぼーっとして判定したが、一切は神の御臨在のうちに守られ、心の乱れを鎮めたものことを感謝した。独房に帰った時すぐ限界があり、前期の K 弁護士が、よかったですね、もしお見せで引き抜くではなかったら下に来てくださいと言われ、ただ嬉しかった。そうだ、私にはあの彼の心が家がないのか、私は涙のともに感謝した。やがて大阪の弟夫妻がかねて裁判所側と約束してあったらしく迎えに来てくれた。こうして何期にわたる束縛から解放された。あと1ヶ月で終戦になることは可能だと思ったのであろうか。で、このような記録がその紙面の上の中に収録されていました。で、この検査結果されました時に、横溝先生は46歳だったそうであります。で、私はもう50代になりましたので、今の私よりも若い年齢だったわけですけれども、自分自身の信仰の姿について改めて考えさせられた、そのような体験の記録でした。そしてこの京都の町において私たちの教会の中で検挙されたのは、横溝先生がお一人だったわけですけれども、教会の方々の差し入れや、またさまざまなところでの祈りによって支えられていた、そのようなことを知ることができました。全国では42名の教会の指導者の方々が検挙されたわけですけれども、この千葉県の中におりましても何人かの方々が聖書に従っている、聖書の神様を信じていることによって検挙されていた、そのような歴史があります。そして時代は遡っていきますけれども、聖書の中にもさまざまな形で獄中の経験をした人たちのことが記されております。教会ができてまだ間もない初代教会の 積まないことが記録されています。そしてまた何でもという単位になっていきますと、旧約聖書の中においてヨセフがエジプトの地において牧師の経験をしたことを挙げることができます。ヨセフはまだわずか大人になっていない17歳という年齢においてお兄さんたちによって奴隷としてエジプトに売られていきました。奴隷という立場は自由がなく、その仕えている主人の言うことを任せて全てをしていかなくてはならない、そのような立場であります。でもある時、主人の妻奥さんからも誘惑、その誘いに応じなかったことによって濡れ衣を着せられて、そして牢獄に入れられたのでした。奴隷からそして囚人への立場はさらに悪くなっていきました。ロシアの作家でロステフスキーという人がおりますけれども、彼が若い時代に4年間シベリアで牧師の経験をしました。そのことを振り返って、死の家の記録という書物でそのことを記しております。大多数のものは恐ろしく卑劣になっていた。中傷と陰口は絶え間がなかった。それは地獄であった、闇の世界であった。この牧師の経験は地獄であり闇であったというんです。その中でヨセフはどのように過ごしていたのでしょうか。聖書を一緒に開いてみたいと思いますけれども、旧約聖書創世記の39章になります。創世記の39章20節から23節をお読みします。創世記39章の20節から23節です。主人はいたり、ヨセフを捕らえて王の囚人をつなぐ監獄に入れた。ヨセフはこうして監獄にいた。しかし主がヨセフと共におられ、恵みを施し監視長の目にかなうように導かれたので、監視長が監獄にいる囚人を皆ヨセフの手に委ね、獄中の人のすることは全てヨセフが取り仕切るようになりました。監視長はヨセフの手に委ねたことには一切目を配らなくてもよかった。主がヨセフと共におられ、ヨセフがすることを主がうまく計らわれたからで、地獄であり闇でもあると言われたようなところにあっても、ヨセフは腐ることなくそこで信頼を得ていきました。戦時中検挙された牧師の方々のうちある人は独房に入れられました。そこへ若い看守がやってきました。あなたは牧師さんですかと言われています。何やら家族問題で悩んでいるようでありまして、人生やその試合や悩みの時にキリスト教会や聖書ではどのような答えがありますか、そのように尋ねてきます。そこでその牧師は聖書に記されている希望、慰め、励ましの言葉を語っていきます。やがて看守はありがとうありがとうと感謝しながらその場を去っていったのでした。神様は牢獄も用いられる一つの例と言うではないでしょうか。さて、ある日のこと、王様に仕えている囚人役と料理役の長がその牢獄に入れられていきました。そしてヨセフは彼らの身体の世話をする、お世話をする役を任されます。何日か経ちまして、朝二人は塞ぎ込んでいます。そのことに気が付いたヨセフは創世記40章7節を見ますと、今日はどうしてそんなに憂鬱な顔をしているんですか、ヨセフは彼のいつもの状態を知っていたからこそ今日朝起きてみたところのその違いがよく分かったのでした。そこで彼らは夜自分たちが見た夢のことを語っていきます。それに対してヨセフはこう言いました。8節、解き明かしは神がなされることではありませんか、どうか私に話してみてください。これはヨセフの信仰告白の言葉というのではないでしょうか。当時その地域において夢というのはこれから将来起こることと関係していると言われていました。解き明かしは神がなされること、将来について神様とその御手の中にあるんだ、そのように ヨセフは告白したのでした。これは驚くべき告白ではないでしょうか。ヨセフがやがて王の次の位である総理大臣のような存在になっているわけですけれども、総理大臣になってから奴隷からあるいは囚人から解放された後に、その将来は神様の御手の中にあると告白したのではありません。奴隷から囚人への身と落とされていく先が全く見えない中、将来は神様の御手の中にあります、そのように告白したのでした。75年以上前の戦時中に統括されていた教会の守護者たちもその時点では自分は一体これからあと何年ここにいるのかわからない、一体どこに移されているのか、どのような処遇になっているのか、扱いになっているのか、解放の見当がつかない、先が全く見えない中にあって、それでも神様に忠実に従っていたんでした。ヨセフはなぜそのような告白をすることができたんでしょうか。創世記に記録されているヨセフ物語の中で目を引くことがあります。それは主がヨセフと共におられたとしばしば記されているものです。傍から見ますと地獄であり闇とも言えるようなそのような獄中の中にあって、主はヨセフと共におられ、ヨセフもまた主が神様と共におられることを疑わず忠実に歩んでいたのでした。皆さんのお手元に礼拝書があるかと思いますけれども、その下に瞑想の言葉としてカッチガイの希望がある光チップレの明け物の言葉の一節を引用させていただきました。スペースの関係で省略されている句も含めてその全体を意味します。ヨセフの真の品性はこの暗い極夜の中でも輝いていた。彼は信仰と忍耐を固く守り通した。彼の長年の忠実な奉仕はここで不当な報いを受けることになったが、彼は気分を害したり信頼を失ったりはしなかった。ヨセフは自己の無実を自覚していたから、心は平静であった。そして神に自分の心を委ねていた。彼は自分の逆境を悲しまず、かえって他の人々の悲しみを軽減することによって自分の悲しみを忘れようとした。彼は極夜の中でもなすべて働きを見出して、神はこの苦難という学校の中でさらに偉大なことに役立つ準備を与えようとされたが、ヨセフは必要な訓練を受けることを拒まなかった。ヨセフはこの暗い獄中においても光を放ち、そして将来のためへの備えがなされていたのでした。かつてこのエジプトの国における大統領でありノーベル平和賞を受賞したサダコという人がおります。彼は熱心なイスラム教徒だったようであります。でこのサダコさんも長い獄中の経験がありますけれども、彼の力の源、力の秘訣は何かといいますと、その光にできた箱であったと言われています。長い獄中生活の間、床に光をこすりつけて祈って過ごしていたというんです。この光に祈りだとができるほど熱心に長く祈りの経験をしていた。そのことがその獄から出された後、さまざまな活動をしている中での力の源になっていたというんです。ヨセフの時代が過ぎていきまして、やがて奴隷としてイスラエルたちがつながれていたそのエジプトの地から彼らをそこから解放し、約束の地カナンへを連れていったモーセという指導者がおります。このモーセは指導者として活躍をするまでもいない、40年もの長きにわたってあれで備える経験をしました。イエス・キリストは30歳で交渉外を始めていただきましたけれども、それまでの人生、そしてバプテスマを30歳で受けた後40日にわたって断食をし、あらでそこで祈り、そして神様との関係を持っていきました。そしてまた働きを始められた後もしばしば人々のところから離れて一人神様を祈る、そのような経験を持っていました。戦時中、指導者は検挙され、教会は解散、学校も閉鎖になった。 けれども毎週この教会に集まることができなかったとしても多くの人たちは人目を忍んで安息日の礼拝が続けられてきました。そしてこの8月15日の終戦を迎えます。15日はその時水曜日だったそうでありますけれども3日後の土曜日アメリカの一兵士が東京の天沼トルクを訪ねました。その兵士は私たちのセブンサードベンチストの信者さんだったそうですけれどもそこでその校内にいたその日本の教会の人たちと知り合うことができました。当時その天沼教会は東京新聞社の印刷業者との物置換えになっていたそうでありますけれども次の週の安息日にはもう少し多い数のアメリカの兵士たちも集まったそうであります。そして宣教師の住宅で集会を行い次第に日本の信者さんたちも集まってきました。そして翌月9月の29日には正式に集会が始まっていたのです。今もありますけれどもサイズ・オブ・ザ・タイムズという伝統向けの雑誌があります。創刊されたのは1899年でした。ですから2020年というのを数えてみますと創刊から121年が経つわけですけれども表紙には創刊119周年と今年その表紙が記されております。これは戦時中休刊になった2年間が差し引かれて計算すると119年になるからということをその数字は表しております。戦時中その数年間の時期を終えて戦後教会がまた再開し教会だけではなくさまざまな機関が発展を遂げていくそのような時代がその後進んでいきました。ヨセフそして戦時中の私たちの教会それぞれが獄中の経験があります。そしてその時に表からはその働きが全く見えなくなってしまった闇の中にあったかもしれませんけれどもどんな時どんなところにあっても主の働きは止まらない止めることはできないということをその私たちの歴史は証ししているのではないでしょうか。先ほど聖書の部分でイザヤ書の55章が朗読されましたけどそこにありましたように主の思いと私たちの思い主の計画と私たちの計画は違うものがある。そしてどんなところにあっても主の働きそして主の使命は必ず果たされるそのように約束されておりました。今期の聖書研究ガイドでは今私たちは神のためにたくさんの友人を作るというテーマになっています。でこのガイドは私たちの教会を代表する伝道者の一人であるマーク・フィンレイ先生が記しておりますけれども1ページの始めるというところで興味深い先生が経験されたことが記されています。ある牧師の集まりの中で友人がこういうことを言ったそうで宣教伝道というのは本来神の働きなんだこの地球を救うために神は天のあらゆる資源を用いておられる僕たちの働きは失われた人々を救うために働いておられる神に喜んで協力することなんだよあたかも私の肩の荷が下りたように思いました。宣教伝道というのは自分たちがすることなんだと当時マーク・フィンレイ先生は思っていたそうでありますけれども神様がなされている働きに私たちが協力することなんだ神様の働きであるということに気づかされ肩の荷が下りたと思います。歴史の中で主の働きに協力し献身してきた方々によって今の私たちの教会が存在しております。戦後75年経ったこの時改めて信仰の先輩方そしてその先輩方を導いておられた神様に感謝する記憶にしたいと思います。そしてこの今この時というのは戦後75年という年であると同時に今現在新型コロナウイルスの大きな渦の中に私たちは生かされています。戦争とか自然災害があったらばそれが起こった時に私たちが目にしているこの光景が一変していくんです。けれども私たちの見ている世界は変わらない。けれども人と人との距離を私たちは絶えず意識しそして して、そういった被害を受けていない他の地域の人たちが、そこに助けの手を差し伸べる、お互いを助け合う、そのような関係構図があります。けれども、この新型コロナウイルスというのは、どこか一つの国、どこかの地域だけに効いているということがなく、まさに世界中の人たちに大きな影響を与えています。今、私たちはこの夏の晴れた暑い日に、集まって神様を礼拝していますけれども、このコロナによって何か心の中は闇が自分を覆っている、なかなか晴れない、出口が見えない、そういう中でうつうつとしておられる方もしかしたらいらっしゃるかもしれません。そして教会での礼拝は毎週行われているわけですけれども、伝道の活動、さまざまな活動が抑制され、さまざまな制限がある中で教会の働きは止まってしまったかのように見られることもあったかもしれません。けれども主がヨセフと共におられたように、そして主が戦時中信仰の先輩方と共におられたように、同じ主が今も私たちと共におられるということを覚えたいと思います。そして今だけではなくて、目の前までいつもあなた方と共にいてやろうと約束されたことを覚えるとし、まもなくイエス・キリストが再現されるということをいつも希望を抱き、その希望を私たちに伝えていきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。